いよいよ、ヨブ記では、主が口を開かれます。今日は38章と39章を見てまいります。ここで言われていることは明白で、あなたは知っているか、あなたはできるか、この二つを主はヨブに問いかけます。雄大な自然、また輝く宇宙、私たちはそれらを見ることが許され、また触れることが手の届く範囲ですけれども許されています。自然を通してそれが猛威を振るうときには恐れおののきますし、また美しい命の姿、また太陽月星にもう賛美捧げちゃいけないんですけども、素晴らしいと感嘆することがあります。ある本にこう書いてありました。人間が住むには分不相応な世界が、宇宙があると。確かに私たちが、そうですね、生きる範囲といったら、地球の環境が整っていればほぼ大丈夫なんですけども、太陽系、太陽系ぐらいはまだ手が届くかもしれないんですけども、銀河系、銀河団、そして、宇宙といいますか、星雲がもう数えきれないほどあって、宇宙の果てがわからない、という世界を神様は作られましたし、また私たちの目ではとても確かめられない、細かな、世界にも神様のご計画があります。細胞の一つ一つに、小さなタンパク質を作ったり、また遺伝子を複製したり、また、各器官にふさわしい働きをするように小さな器官がありますけども、その、細胞の中のさらに小さな器官さえも大工場のように、緻密に作られている、そしてしかも、工場は人がメンテナンスしなければいけないんですけども、自分でメンテナンスして、そして、増やすことができる、壊れたらまた作り直すことができる、そういう工場が私たちの小さな細胞の中にあると。そういうことを言いますと、知れば知るほどわからなくなる、そういう世界です。なぜこのような世界があるのか、それは神様の偉大さを表すためだと読んで納得いたしました。改めて神様がこのように語りかけてくださったことを私たちの心に刻みましょう。では、ヨブ記の第38章を開いていただけますか。38章の一節から少し長いですけど、38章まで拝読させてください。ヨブ記第38章。主は嵐の中からヨブに答えられた。知識もなしに 言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。わかっているなら告げてみよ。あなたは知っているはずだ。誰がその大きさを定め、誰がその上に計り綱を張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたのか。あるいはその要の石は誰が据えたのか。明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちが皆喜び叫んだときに、海が吹き出て体内から流れ出たとき、あなたは戸でこれを閉じ込めたのか。そのとき私は雲をその衣とし、暗黒をその産着とした。私はこれを区切って境を定め、貫抜きと戸を設けて言った。ここまでは来てもよい。しかしこれ以上はいけない。お前の高ぶる波はここでとどまれと。あなたは生まれてこの方、朝に対して命令を下し、暁に対してあるべき場所を指し示して、これに地の淵をつかませ、悪しき者をそこから振り落としたことがあるか。地は押印された粘土のように姿を変え、そこにあるものは往復のように彩られる。その光は悪しき者から退けられ、振り上げられた腕はおられる。あなたは海の源まで行ったことがあるか。深淵の奥底を歩き回ったことがあるか。死の門があなたに現れたことがあるか。死の影の門を見たことがあるか。地の広さを見極めたことがあるか。そのすべてを知っているなら告げてみよ。光の住むところへの道はどこか。闇のあるその場所はどこか。光をその国境まで連れて行くというのか。闇の家に至る通りを見分けるというのか。あなたはよく知っているはずだ。その時あなたは生まれていて、あなたの日数は多いのだから。あなたは雪の蔵に入ったことがあるか。氷の蔵を見たことがあるか。これらは私がとどめているのだ。苦難の時のため、争いと戦の日のため。光が分かれる道はどこか。東風が地の上で分かれ広がる道は。誰が大水のために水路を、稲光のために道を切り裂き、人のいない地、人間のいない荒野に雨を降らせ、荒れ果てた廃墟の地を満ち足らせ、それに若草を生えさせるのか。雨に乳があるのか。露の雫は誰が産んだのか。氷は誰の体から出てきたのか。空の白い霜は誰が産んだのか。水は姿を変えて石のようになり、深い淵の表は凍る。あなたはスバルの鎖を結ぶことができるか。オリオン座の綱を解くことができるか。あなたは十二球をその時にかなって引き出すことができるか。牡牛座をその子の星と共に導くことができるか。あなたは天の掟を知っているか。地にその法則を立てることができるか。あなたの声を密雲にまで上げ、みなぎる水にあなたを覆わせることができるか。あなたは稲妻を向こうに行かせ、あなたに向かって私たちはここですと言わせることができるか。誰が隠されたところに知恵を置いたのか。誰が秘められたところに悟りを与えたのか。誰が知恵を持って雨雲を数えることができるか。誰が天の水袋を傾けることができるか。土が溶け合って塊となり、土くれが固く固まるときに。 天の父様、主は問いかけてくださいました。どうか肉に過ぎないものが高ぶることがないように、またあなたを恐れるとともにあなたを信頼することができるように導いてください。この言葉を通して私たちが恐れるべきものを恐れ、また恐れるべきお方を恐れることができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様の声を聞きたい、神様を見たいと絶望していましたヨブに対して、主は満を持して口を開かれます。38章の冒頭に、主は嵐の中からヨブに答えられたとあります。激しい風、稲光、主は意向を持って現れました。ヨブも友達も恐れたことです。しかもいきなりヨブは主の叱責を受けます。知識もなしに言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。前の章では、エリフが、神を恐れよと24節にあるように、そう告げた通りのこと、これは正しかったですね。感謝なことに、最も主の言葉を聞きたかったヨブの名を告げて主は語ってくださいました。そして、どうして、自分を放置するのか、どうして答えてくださらないのか、まあ、そういうヨブの訴えに対し、聞きたい、知りたいということに対して、神様は、質問で、返されました。それは、ただヨブに答えを求めるんではなく、問いかけを持ってヨブに悔い改めを促し、また問いかけを持ってヨブを満足させる形での答えだと言えます。同じようなことをエリフは語っていたんですけども、まあ、天の神様の御業について、36章の22節以降書いてありますし、また、35章に行きますと、あなたに何ができるか、まあ、そう、問いかけましたけども、しかし、エリフは知らなくて知ってるかと、知らない者同士で問いかけました。 しかし主の答えは違います。すべてをご存知で、すべてを支配しておられる方が問いかけられたんです。それは同じ答えであり問いかけであっても、雲泥の差です。人間同士ですと、あなたは知ってるかと、でじゃああなたは知ってるかと問い返したら、いや私も分かりません、知りませんとしか言えないんですけども、神様は全知全能のお方としてヨブに問いかけました。あなたには理解できなくとも私は知ってる、そして私がこの世界、宇宙、そしてそこに住む者たちを作り出したんだ、そして保っている、生かしている、どのようにしてかということをあなたが分からなくても私は知っており、また司っていると主は答えられたんです。私たちは神様、またイエス様について長年親しみ、また御言葉に親しんできましたけども、気をつけなければいけないことがあります。神様に代わって告げることができます、伝えることができます。しかし私たちは神として語ることはできません。イエス様は私は言うと、そうおっしゃれる方ですけども、私たちは、まあ、私の意見としてはいいんですけども、聖書がこう書いてあると確信持って言うんですけども、聖書をすべて知り尽くしているわけでもなく、また神様のご計画を知り尽くしているわけでもありません。ヨブも謙遜なものでしたけども、エリフや、また3人の友達はその点で、僭越なことをしていました。そして、最も謙遜な、そして従順で純粋なヨブが叱られたということは、同席した彼らもまた恥じらなければいけない立場にありました。神様は問いかけます。創造の時にどこにいたか、あなたはいたでしょ、いたでしょうと言われるのは、これはいなかったことは明らかなんですけども、ヨブは恥じりましたでしょうね。8節以降、誰が海と地の境を定めたか、まだ人間は作られていませんでした。海の深み、地の広さ、そして光と闇の出るところ、またその区別、そこに立ち会って行くことはできませんでした。それは今も変わりません。光がどこから来たのかって言ったら、私たちはもう当惑するしかありませんね。水がどこから来たと、いろんな説を言われてますけど、天体観測しても 球ほど水に満ちているところはまだ見つかっていませんし、その可能性があるかもしれないというところはあるんですけども、確かめることもできません。近くの惑星、遠目には美しいかもしれませんけども、実際行ったら観測船を飛ばしてみると、もう暑くてどうしようもなかったり、寒くてどうしようもなかったり、荒涼してるとしているところ、また大きな星は硬い地面はないです。太陽系の中で地球だけが人が住める場所です。生き物が住む場所です。またヨブは天に目を向けるように言われました。31節以降ですね。あなたはスバルの鎖を結ぶことができるか、オリオン座の綱を解くことができるか。私たちは美しい空を見ることができるようにされていますけど、宇宙の神秘はまだわからないものだらけです。地球に、目を落とします、39節以降は獅子、若獅子、そしてカラス、彼らは人に養われなくとも神様に養われています。野生動物を生かすことができるのは種だけです。もちろん動物園で飼うことはできるんですけども、それは本来の姿ではありません。世界は神の知恵と力によって保たれています。そして創世記の一章の27節以降にありますように、人はこの世界の管理者としてそれを知り、名前をつけ、そして自然界が守られるようにする知恵と力も神から与えられました。しかし神様抜きにこの重責を果たせません。神様から離れた人類が自然を壊すことはたくさんあっても、自然を守ること、回復することは稀です。しかしこの人類と同じ形になって神の御子は来てくださいました。そして水をブドウ酒に変え、嵐を沈め、水の上を歩き、病を癒し、また死者を生かし、でご自身の力を明らかにされました。このお方が私たちに語ってくださいました。私たちに仕えてくださいました。私たちのためにご自分を犠牲にしてくださいました。この主のお心を私たちは聖書を通して知りますけども、どれほど知ってるかと言われたら、わからないでしょうね。それでも証ししますし、感謝いたしますけど、イエス様が人の姿を取られるとき、またゲッセマネで祈られたとき、十字架で叫ばれたとき、そして命を死に委ねたとき、どんな気持ちだったかはわかりません。 ただ聖書を通して垣間見るだけです。しかしこの方が私たちのために救いを用意し、今も生きて取りなしてくださることは、なんと大きな慰めでしょうか。ヨブが取りなし手がいないと嘆きましたけども、ヨブの願いはやがて叶えられました。神の前に立てない方が、神の前に立てない私たちが、神の御子によって神の前に立てるようにしてくだされたのですから。さて、39章に入っていきましょう。ヨブは、神様の創造の偉大さを知ってるかと問われまして、それも知りません。また、できませんと言うしかなかったんですけども、神様はもう少し身近な神様の技について問いかけるようにされました。私たちも見知っている動物を一つ一つ挙げていきます。一節から四節では、ヤギや鹿、見たことも触ったことも皆さん終わりかと思います。子を産む時を知ってるか、また見守ったことがあるのか、そしてはらんでる月、妊娠期間がどれぐらいか知ってるか、身をかがめて子を産み落とし胎児を放り出す。その子たちは強くなり、ので大きくなる。すると出て行って元のところには帰らない。動物園の飼育係は、知ってると思います。また自然観察のドキュメントを作ったり研究していらっしゃる方は、知っています。しかし、どうしてそのように生きていけるのかと言われたら、自然の偉大さを感嘆するしかありません。五節では野生のロバ、野生じゃないロバもなかなか難いところがあるんですけども、野生のロバはなおのことです。野生のロバは荒れ地を住みかとして、そして人里を離れて過ごします。そして自活していきますね。自然に生きるものとされた動物たちは人の言うことを聞きません。どんなに工夫してもペットにはなりません。神様がそのように作られたんです。さらに強い野牛はなおのことですね。9節以降、家畜として飼える牛はいいんですけども、バッファローとかですね、そういう牛を飼いならすことはできません。また13節以降はダチョウが出てきます。大変不思議な生態を持ってますね。もちろん飛ぶことはできません。そして砂漠に卵を産み落として、そして自分では温めず、太陽の光で温めて、そして親を知らずに ヒナは育っていく。大変不思議です。まあそうやって生きていけるんですよね。で19節以降は馬です。野生の馬が、まあ飼われて家畜になっていますけども、群れをなす野生の馬は恐れを知らずに、この馬のが恐れないというのはまたすごいですけども、神様は馬を家畜として用いるように作ってくださったから、馬は人の言うことを聞きます。しかし気をつけないと危ないですね。羊のようにうまくは飼いにくいと思います。しかし飼いならすと素晴らしい交通手段、また武器として用いられていました。もし神様が馬を人と通じ合えるものとして作らなかったら、それは不可能なことでした。さらに26節以降は、空を駆ける鷹、マシです。主は問われます。26節を読みいたします。あなたの考えによってか、鷹が舞い上がり、南にその翼を広げるのか。あなたの命令によってか、わしが高く上がり、その巣を高いところに作るのか。ヨブの答えは違いますですよね。ヨブはそんなことを考え及んだこともありません。ましてや、命じて、高いところに巣を作るようには、ヨブが命じたんじゃないですね。神様がそういうふうに生きるように、導かれたんです。険しい岩場に住み、そして、もう1キロじゃありません、何キロも先の獲物を見定めて捕らえるという素晴らしい力を持っています。これが一つ一つは神様の不思議な創造の御業です。ここには出てきませんけども、そうですね、ヨブが神様がヨブに、あなたは羊を知っているかとか、ラクダを知っているかとか、牛を知っているかというと、ヨブは少し答えられたと思うんですけども、自然の管理者として神様は人に飼われる動物も作ってくださいました。特に羊は人が飼わなければ死に絶えてしまいます。これは不思議なんですけども、人に飼われる動物というのはどうやってできたんでしょうかね。進化論でも説明しにくいと思いますよ。これ神様がそのように作られたんです。ペットかわいいと、もう愛顔していらっしゃる方いらっしゃると思いますけど、かわいいように神様は作ってくださったんです。役に立つように。そして野生で生きるように作られた生き物は飼いならそうとしても無理なように作られています。神様が定められた種の各種類の基本は人はどうしても超えることができません。 そして自然の生き物は本能によって神の御子に従って精一杯生きて神の栄光を表しています。イエス様は空の鳥を見なさいと心配しないように教え、また一アサリオンで売ってる庭でですね、そういう小鳥も神様は養っておられると教えられました。この神様が私たち人間をも養っておられます。素晴らしい環境を用意し、知恵と力を与えて育んでくださっています。神様の問いかけ、あなたは知っているか、あなたが作ったのか、あなたが定めたのか、あなたの考えによってか、あなたが命じたのか。果てしない自然に、いや宇宙については無理でも、身近なものについて、それについても神様がそう作ってくださったから私たちは関わることができるのです。さらにヨブは問われ続けます。ヨブが経験していることよりももっと過酷な自然の秩序と猛威の中で、多くの生き物はつぶやきもせず生き抜いています。自然は動物に決して優しくないところがありますね。その中で精一杯つぶやかずに生きています。人は宇宙やまたこの地球においても一部始終を知り得ていません。私たちはどうして自分を作ったのか、どうしてこのような人生を歩ませるのかと不平を言ってはなりません。神を恐れ一生懸命生きること、そうすべきことをすべての生き物が証ししています。そして付け加えさせていただくならば、私たちは信仰に生活において、そして聖書において神様に問われたらどうでしょうか。聖書を通して私たちは聖書自体についても信仰についても学べますけども、どうしたら人が罪から救われるのか、どうしたら人が新しく生まれるのか、そう問われて私たちはこうです、ああですと答えられるでしょうか。またどうしてあなたは神に愛されているのか、問われても沈黙するしかできません。またどのようにして聖書が書かれたのか、もちろん歴史については教えられていて知っていますけれども、しかし神様が召した人によって書かれた書物がどうして神の言葉だと言える、神の言葉になったのか、それは解明しえないものです。最近聖書が神の言葉でない、聖書に間違いがある、もうそもそも人間の言葉が怪しい、不完全なものなのに、こ この人間の言葉で記された聖書が完全であって誤りがないと言えるのか、そして私たちが実際聖書を読んで正しく読んでいると言えるのか、正しく伝えているのと伝えていると言えるのかって言われると、いや、わかりませんとしか言えません。しかしそこに神様が働いて確かな信仰を得させ、確かな救いを得させ、そして神の技に預かることができるように変えられていくんです。私たちは知らないことだらけ、でもこのお方はすべてご存知で、不可能がなく、そして私たちを愛しておられ、真実で信頼する者を決して失望させられない。神様の使わされた救い主を信じた私は神様の約束によって救われている。突き詰めれば答えに苦するかもしれませんけども、聖書がそう子供にも分かりやすく語っておられますから、私たちはそれをただ信じていればいいんです。分かりません、知りません、できません、でも私はあなたを信じてます、あなたを愛してます、そう謙遜に告白し歩めるものでありたいと思います。お祈りいたします。天の父様、苦難の時に私たちは悩み、また神様どうしてですかとつぶやき、また神様が分かってくれない、また神様ができないのではないか、まあ、そういうふうに神の知恵と力を愚かなものにしてしまう危険がございます。どうかヨブが語られた言葉を通して改めて自分の無知と無力、そしてこの方しか頼りにならないことを私の心に刻ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。